暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は日本型直接支払い制度についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。それでは、お一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、二戸市役所産業振興部の中村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして
同じく農林課の関口遥と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は日本型直接支払い制度についてということなんですけれども、この言葉だけだとちょっと、聞きなじみのない方もいらっしゃるかなと思いますので、まずはこの日本型直接支払い制度とはどういったものなのか教えてください。
はい、農業農村の多面的機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減することを目的とする制度です。この制度には多面的機能支払い交付金、中山間直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金の3つの交付金があります。
はい、なるほど。こういった、担い手の負担を軽減することを目的とした制度ということなんですけれども、農業農村の多面的機能、最初にお話ししていただきました、こちらはどういったものになるのでしょうか。
はい、こちらは田んぼや畑、農村の周りの自然は私たちが消費する農作物の生産以外にも大切な役割を担っています。それは国土の保全、水源の関与、自然環境の保全などの多面的機能です。日本型直接支払い制度を活用することで、農業農村の持つこれらの機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減していただきたいと考えています。
今お話の中にありました国土の保全、そして水源の関与、自然環境の保全、これらについても詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、国土の保全は田や畑が雨水を一時的に蓄えることで洪水を防止し、地滑り、土砂崩れなどの発生を抑える機能のことです。また田や畑に蓄えられた水は徐々に浸透して地下水となります。そして長い時間をかけて下流の川に戻されるので、川の流れの安定に役立ちます。水源の関与はこのような機能になります。自然環境の保全は水中や土の中の微生物が有機物や窒素分を分解することで水をきれいにし、農作物が育ちやすい環境を作る機能になります。これらはあくまで一例ですが、多様な機能の維持発揮には農地の適切な保全管理や耕作の実施が必要不可欠です。
なるほど。だから消費する農作物の生産以外にも大切な役割になっているっていうことなんですね。はい、はい、そうしましたら、今回のこの日本型直接支払い制度といったもの、交付金の 説明もお願いしたいなと思うんですけれども、まずは、多面的機能支払い交付金、こちらはどういった交付金になるのでしょうか。
はい、多面的機能を支える共同活動を支援することを目的とした制度になっております。規模拡大に取り組む担い手に負担が集中する水路、農道等の管理を地域で支え合い、農用地の活用を後押しします。集落等で組織を設立し、5年間の活動計画を策定します。支援対象となる活動は農地維持活動と資源向上活動の2種類に分けられます。これらの活動にかかる経費を国、県、市町村から出される交付金によって賄うことができます。この交付金額は活動の対象となる農用地の種類ごとに決められた交付金単価と、面積との掛け算で決定されます。
はい、まあ、確かにこれらをね、一人でっていうのは多分難しいことだと思うので、まあ、そういった集落などで組織を設立して5年間の活動計画、こちらを策定して行われるものなんですね。
はい、
そして、先ほどこの交付金の説明の中にありました農地維持活動とはどういったものになるのでしょうか。
はい、農地維持活動は多面的機能を支える共同活動です。支援対象となる活動は主に農地のり面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持といった基礎的な保全活動になります。
はい、これが農地維持活動なんですね。そしてもう一つ、対象支援対象となる活動として資源向上活動、これも、挙げていただきましたが、こちらはどういった活動になるのでしょうか。
はい、資源向上活動は、農用地、水路、農道など地域資源の質的向上を図る共同活動になります。支援対象となる活動は主に農用地、水路、農道の軽微な補修、花壇や農用地への花植えによる景観形成といった共同活動、農用地、水路、農道の大規模な補修、更新を行う施設の長寿命化の活動などがあります。
なるほど、これらは、いずれも、その農業、農村だったりこういった、こういったところで活動する場合にすごく大切なものになってくるんですね。はい、そうしましたらこの後もお話を伺っていきたいんですけれども、まだまだ交付金についてのお話だったりその他の、活動について後半詳しく聞いていきたいと思います。ということで、関口さん、中村さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
この間保険の手続きで個人番号を聞かれたんですけど、すぐに確認できなくて、今後も求められることがあると思うので個人番号の確認方法を教えてください。
マイナンバーカードをお持ちの方はカードで確認できます。カード裏面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号になります。交付の際、個人番号部分が隠れるようなカバーをかけてお渡ししていますので、ちょっとずらしてもらうと確認できます。マイナンバーカードの交付を受けていない方は通知カードで確認する方法があります。通知カードとは、制度開始当時各世帯に郵送された白っぽい封筒に入っていた薄い緑色をした紙でできたカードです。表面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号です。現在は新しい通知カードは交付されていません。令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入なので、新しくマイナンバーが割り当てられた方には個人番号通知書が届きますので、そちらでご確認ください。
マイナンバーカードも通知カードもないときはどうすればいいですか。
その場合は個人番号入り住民票を請求していただく方法があります。注意していただきたい点としては、個人番号入り住民票は法律で定められている用途以外で使用することができないことです。使用目的や提出先などの理由を窓口で確認させていただきます。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は日本型直接支払い制度についてということで、農林課の関口さん、そして中村さんにお話聞いていました。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
前半のところでは、そもそも日本型直接支払い制度、こちら何なのかっていうことについてお話ししていただきまして、この日本型直接支払い制度は農業農村の多面的機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減することを目的とする制度ということで、この制度に関する交付金、多面的機能支払い交付金、そして中山間、直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金、この3つがあるということを、前半教えていただきました。前半のところではですね、この多面的機能支払い交付金について、まず教えていただいたんですけれども、残り2つの交付金、まずは、中山間地域等、直接支払い交付金について教えてください。
はい、中山間地域等直接支払い交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において農業生産活動を維持するための活動を支援する制度です。この制度も、集落等を単位に組織を設立し、5年間の取り決めとなる協定を締結します。この交付金は取り組み面積に応じて交付されますが、傾斜のある農用地を要件としています。田であれば100メートルの距離に対して高低差1メートル以上、畑では、傾斜が8度以上など農用地の種類ごとに異なる基準を設けています。また農用地を維持管理していく取り組みとして、耕作放棄地の発生防止活動や水路、農道等の管理活動、周辺林地の管理を実施します。
はい、なるほど。こちらも、集落などを単位に組織を設立して、まず5年間の取り決めとなる協定を締結するんですね。そして結構要件もこれも細かく決められているんですね。はい、これが中山間地域等直接支払い交付金ということなんですけれども、これらの、農用地を維持管理していく取り組みとして挙げていただきました耕作放棄地の発生防止活動、こちらについても教えてください。
はい、耕作放棄地の、発生防止活動は、農用地の点検や荒廃農地の下草刈りなどの取り組みになります。
はい、そしてもう一つが水路、農道等の管理活動、これらについても教えてください。
はい、水路、農道等の管理活動とは、のり面の点検や水路の泥上げ、農道の草刈りなどの取り組みになります。
はい、そして最後が周辺林地の管理、こちらもお願いします。
はい、周辺林地の管理とは、農用地周辺の林の下草刈りなどの取り組みになります。
はい、どれも、大切な取り組み活動になってきますよね。そして、今は中山間地域等直接支払い交付金について教えていただきまして、もう一つ、交付金ありますね。環境保全型農業直接支払い交付金、これについても教えてください。
はい、 こちらは化学肥料化学合成農薬の提言に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全に役立つ農業生産活動の実施を支援する制度になります。化学肥料化学合成農薬の使用を通常の5割以上減らすとともに、有機農業や緑肥の作付けなどの実施が支援対象となります。なお環境保全型交付金は緑のチェックシートの取り組みが必要な条件となります。
はい、化学肥料化学合成農薬の使用を通常の5割以上減らす、これもうね、多分あの言葉だけだとちょっと簡単に聞こえますけど、結構難しいことではありますよね、うん、はい。まあ、でもこういったことの実施をすることによって支援対象になるのがこの環境保全型農業直接支払い交付金なんですね。お話の中にありました有機農業とはどういったものになるのでしょうか。
はい、有機農業は耳にする機会が多い言葉だと思いますけれども、化学肥料や化学合成農薬を使用しない取り組みのことです。
はい、そして緑肥の作付け、こちらについても教えてください。
はい、緑肥の作付けとは作物の栽培期間の前後いずれかに収穫を目的としない作物を植えることで病害虫を防除し肥沃な土壌にする取り組みです。
なるほど、そして先ほど交付金のお話ししていただいた中で気になるワード、緑のチェックシートの取り組み、こちらが環境保全型交付金の要件になっていると教えていただきました。こちらの緑のチェックシートの取り組みとはどういったものになるのでしょうか。
こちらは化学合成農薬肥料の使用量低減や農作業安全、温室効果ガス、廃棄物などの排出削減の取り組みについて研修等を受講し、持続可能な農業生産に向けて実施するべき環境負荷の軽減や農作業時の安全等について取り組みを実施します。化学合成農薬の使用量低減であれば適正な管理を心がけ、農薬の使用量等の記録を保存する、温室効果ガスの排出削減であれば省エネに留意した農作業機械を使用したり廃棄物の削減に取り組んだりするといった取り組みです。緑のチェックシートは14の項目からなっており、原則として全項目の取り組みを実施することが交付要件となっています。
なるほど、そういった環境に配慮するっていうところでの取り組みになってくるんですね。ここまで日本型直接支払い制度について、交付金などを詳しくお話を聞いていきましたが、最後にこれら3つの制度に取り組む際の注意点についても教えてください。
はい、5年間の計画を策定し実施する制度ですので、将来を見据えて持続可能な範囲で取り組む必要があります。また活動の実施を記録した日誌や写真、交付金の使い道が分かる書類を毎年作成し保管する必要がありますので、担い手の確保や農作業との両立を十分配慮して考慮して制度の活用を検討してください。
はい、なるほど、将来を見据えて持続可能な範囲でっていうところが大切なんですね。ぜひ、これらの制度に取り組む際には十分に、注意しながら、行っていただければと思います。ということで今回は日本型直接支払い制度について農林課の関口さん、そして中村さんにお話をしていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。
令和6年度コミュニティ女性事業の募集についてお知らせします。コミュニティ女性事業とは宝くじの収入を財源とし、 地域が自主的に行う活動に必要な備品などを助成する事業です。令和6年度に実施を希望する団体は期限までに助成申請書などを提出してください。コミュニティ活動に直接必要な設備などの整備を行う一般コミュニティ助成事業の助成金は100万円から250万円です。集会施設の建設または大規模修繕などの整備を行うコミュニティセンター助成事業の助成金は1500万円までです。申し込みの期限は9月29日金曜日です。お問い合わせ、お申し込み先は公民連携推進課、電話番号0195-233119、0195-233119です。続いて野生動物の被害防止についてお知らせします。野生動物に食べ物を与えたりゴミなどを放置したりすることで野生動物がその食べ物に依存し人里に出没する被害の発生が考えられます。野生動物の被害を防止するために次のことに注意しましょう。1、家の周辺にゴミを放置しない。2、農作物は収穫時期に達したら早めに収穫する。3、農地に収穫残骸を放置せず早めに収穫する。4、収穫済みの農作物は野生動物の手が届かない場所で管理する。5、農地の周囲に電気柵などを設置し野生動物の侵入を防ぐ。野生動物の被害防止のため皆さんのご協力をお願いします。お問い合わせ先は環境推進室、電話番号0195-231682、0195-231682です。おしまいに岩手モバイルメールについてお知らせします。災害時の避難情報や火災の発生などを伝える手段として防災行政無線による放送を行っていますが、放送が聞こえる場所にいないと情報が伝わらないという弱点があります。そこで放送内容を文字として伝えられるように岩手県が運用しているサービスの岩手モバイルメールで配信を行っています。火災発生地区の情報を知りたい場合は防災・災害の項目から二戸市消防防災情報を登録すると火災発生地区の情報が届きます。広報二戸8月15日号に QR コードが掲載されていますので登録の上ぜひ活用してください。お問い合わせ先は防災安全課、電話番号0195-233117、0195-233117です。
以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は日本型直接支払い制度について農林課の関口さん、中村さんにお話ししていただきました。改めて日本型直接支払い制度とは、農業・農村の多面的機能の維持発揮のための地域活動や営農活動に対して支援するものです。農業・農村には農作物を生産する機能以外に国土の保全、水源の寛容、自然環境の保全など多面的機能が備わっており、例えば田畑は雨水を貯水し洪水や土砂崩れを防いでくれます。国土の保全は田や畑が雨水を一時的に蓄えることで洪水を防止し、地滑り、 土砂崩れなどの発生を抑える機能のこと。また田や畑に蓄えられた水は徐々に浸透して地下水となります。そして長い時間をかけて下流の川に戻されるので川の流れの安定に役立つということです。水源の涵養はこのような機能になります。自然環境の保全は水中や土の中の微生物が有機物や窒素分を分解することで水をきれいにし、農作物が育ちやすい環境を作る機能です。多様な機能の維持・発揮には農地の適切な保全管理や耕作の実施が必要不可欠なんですね。農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動には、農地の草刈り、水路・農道の補修、耕作放棄地の発生防止活動や化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減しながら行う営農活動などがあります。このような活動を計画し5年間実施することで、対象農地の面積に応じた交付金の支援を受けることができるという制度です。日本型直接支払い制度には、多面的機能を支える活動や水路・農道などの質的向上などを支援する多面的機能支払い交付金、農業生産条件の不利を補正し農業生産活動を維持する活動を支援する中山間地域等直接支払い交付金、環境保全効果の高い農業生産活動の実施に伴う追加的コストを支援する環境保全型農業直接支払い交付金の3種類があります。これらの制度に取り組む際の注意点として、5年間の計画を策定し実施する制度ですので、将来を見据えて持続可能な範囲で取り組む必要があります。また活動の実施を記録した日誌や写真、交付金の使い道が分かる書類を毎年作成したり保管する必要があるということで、担い手の確保や農作業との両立を十分考えて制度の活用を検討していく必要があります。交付金の詳細について詳しくは二戸市役所産業振興部農林課までお問い合わせください。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。